本庄さんとおいさん。
みんなおかえり。本庄さんとおいさん。私が声優の本庄のりこです。
おかえりなさい。私が声優のおりりさです。はーい、始まりました。
始まりました。今回記念すべき第50回の放送となりますが、
お
今回をもちまして本庄さんとおりさん最終回となります。
来ちゃいました。
来ちゃいました。
寂しいぞ。
ぴったり50って約1年くらいですかね。
そうですね。そう考えると結構やった気がしますよ。
うん、結構やりましたね。なんか1年がさ、すごくあっという間な感じがして。
本当に。
なんか1ヶ月もあっという間、1年もっとあっという間。なんかこうあれだよね。やっぱりその、うん、まあ、なんていうのかな、自粛生活とかで、より毎日同じことの繰り返しになってしまい、なんかちょっと時がダラダラっと過ぎてしまって、もう11月なのみたいな感じですよね。
あるあるですよ。もう今年があと2ヶ月で終了だなんて。
そうですよ。秋がなかったね。
そうなんだよね。なんかあったかくて急に寒くなって、うん、今ちょっとまたあったかいみたいな。
めちゃくちゃな感じですね。
本当ですよ、うん、季節がもう、
はい、この収録はあれですね、放送の2週前ぐらいかなに、
あ、はいはいはい、はい、
撮ってはいるんですけれども、うん、そんな多分季節は変わってないでしょう。季節感は
多分おそらく
寒くなって ね何着ようかって毎日言ってると思います。
まだ言ってると思います。厚手のジャケットを出そうかなみたいな。
そうだね、厚手のジャケット。そうね。なんかその秋になるとさ、こう食欲の秋って言ってさ、まあ、こういうの食べたいな、ああいうの食べたいなっていうのがさ、
はいはい、
あるはずじゃん。
確かに
食欲とか湧くはずじゃん、
うん、
なんかそういうのがないまま、
うん、
冬になってしまったので、もう鍋の季節みたいな。
そうね。なんかスーパーにさ、お鍋の素がさ、たくさん並んでて。
並んでるね、
すごい
ね。
あらあら、もう冬だなって。
今すごいよね、ほんとお手軽一人鍋みたいなやつとかも売ってるし、
うん、そうそう、
鍋ってこう昔はもう2人でもダメだよね。3、4人とかでやらないと、
うん、
多分あのタレっていうのかな、元って使い切れないじゃん、
う
ん
うん、そうだよね。なんかもう家族分、一家族分みたいな感じだったもんね。
そうだったのに、うん、今その小鍋用のさ、やつとかも売ってる、うん、手軽に鍋が食べられるようになりました。
いやー、本当に
が、
うん、
ちょっと関係ないです。
あれ
3食麺を食べるとしたら、どんな組み合わせで食べますかということを私は聞きたくて。
麺ですね。いや、でもほら、お鍋の締めはね、ほら、麺ね、いいよ。私は麺入れるよ。
私も麺入れるな。一時期、うん、まあ、その、ご飯を入れると、なんていうのあれ、リゾットっていうの？
ああ、リゾットとか、あと、雑炊とか？
あ、雑炊か。あ、
うんうん、
雑炊って言うんだね。なんか、馴染みがなくて、思い浮かばなかった。ああ、そっかそっか。
なんだろうね、和風だと、雑炊になるのかな。
うん、まあ、そのスープの味によりますよね。
うんうんうん、
私なんかトマト風とか、
うん、
あと辛いのだと逆にこうチーズを入れたくなってしまって、
あ、
雑炊とか、
ね、
そのなんていうかな、
うんうんうん、
やっぱお米を、
うんうん、
とセットにしたくなる。あ、これはリゾットですね。
それは、うんうん、そうだ、確かにトマトだとチーズは合うもんね。
合いますよ、合います。逆に何ていうのかな、鶏ガラとか、
うん、
そういうちょっとガツンとしたやつは麺でチルチルと食べたいなと、
ね、いやー、めちゃめちゃわかる。お鍋食べたい。
お鍋食べたくなっちゃう。前さ、結構前だけど、うん、薬膳鍋みたいなの食べたよね。
あ、行ったね。
うん、
美味しかったな、あの薬膳鍋。
入れて、うんうんうん、美味しかったよね。
美味しかったよね、あれ。
なんか結構薬膳っていうとさ、臭くて、なんていうのかな。
なんか薬って感じのさ、こう、かなりもう香りでちょっと食欲これ湧くのみたいな感じになっちゃったりするイメージだったけど。
ね、すごく食べやすくて、
うん、
ちゃんと工夫されて、しかも美容にも良くて。
ねえ。素晴らしいよね。
今だから逆に鍋とか怖いよね。
うん、
お店で鍋食べるの怖いなって思っちゃう。なんか箸をこうみんなで入れるからさ。
確かに今どうなってるんだろうね、そういうこうシェアできたお鍋のお店って、一人用になってるのかな。
なんかね、飲食店とかもなんかお一人様用みたいなのに結構特化したお店とかも出てたりとかして、仕切りでこう本当カウンターで一人ずつ区切って焼肉とか。
なるほど、一覧みたいになってるのかな。
あ、そう、あ、そうだね、一覧、うん、先駆けですね。
すごいね、時代を読んでたのかな
読んでたのかな、すごすぎる
予言者。
そうね、いやいや違うんですよ、麺ですよ、麺。麺ランキング、麺ランキングをね、聞きたいですよ。そうでした、
ちょっと麺も広がっちゃうね。
そうですね、すいませんすいません。なんでこの麺ランキングを聞きたいかというと、うんうん、私ね、なんかその、まあ、別にそんなすごく食にこだわりがあるわけじゃないんだけど、なんか米米米ってちょっと辛いなと思って。
あ、はいはいはい、
パン米米とかさ、
うんうんうん、
なんだろう、なんかそういうのじゃないときついなって思っちゃったんだけど、麺はいろんな麺があるからいけるんじゃないかと思って、
うん、あーって、なるほどね。そう、
最高の組み合わせを聞きたいわけよ、麺の、朝昼晩の。
おーなるほど、そういうことだったんですね
ううなるほどですよ私はそうは思わなかったってい
や、私はね、もうね、麺か何が好きかなっていう、もう好きだけで考えてた。
それでいいと思う。だって好きじゃないと食べれねえ、うん、食べれねえとか言って、
食べれねえよ食べれねえよ
急にオラ悟空みたいになっちゃいましたけど
食べれねえな
興奮してしまって
麺がね、ちょっとね、いや麺はね、私もね、うん、ご飯よりは本当に昔から麺が好きだね。
そっちなんだ、
うん、ご飯をね、あんまり量食べられないんだよね、昔から。
それね、すごいわかる、うん、なんかさ、あのおにぎりとかもさ、すっごいおにぎりを持たされてさ、うん、食べようとしてもさ、うんうん、おにぎり、おっきいおにぎりって一個食べれなくない？
結構ね、なんか美味しいんだよ、美味しいんだけど、
うん、
なんかすぐキャパオーバーになっちゃうんだよね。
わかる、なんかね、胸焼けっていうか、
なんだろうね、
米焼けっていう
か、米焼けかな、
なんかグッてなっちゃうんだよね。ね、美味しいんだけど、うん、あ、もうお腹いっぱいですってなんかすぐなっちゃう。
なんだろうね、飽きちゃうのかな、お米
飽きちゃうのかもね
飽きなのかな、あれは分かんないよね、あの感覚は。
怒られるよ
怒られちゃう。いや、ちょっと日本人としてあのまじきだったかな。いや、申し訳ない、お米大好き今さら、今さら
急な媚び売りがでですね、私は、うん、あの、うん、朝はさっぱりめに、
うん、
まあ、麺だったらね、
うん、
お蕎麦にしたいなと思いまして。
いや、大好き、お蕎麦。
なんか寝起きでさ、
うん、
なんかその、なんだろう、すっごいお腹すくって難しいじゃない？でも食べないと、ね、うん、パワーが出ないしって思った時に、うん、お蕎麦がいいんじゃないかなと思って、
いいですね。
チュルチュルっと入る感じで、まあ、とろろ蕎麦とか。
うん、おー、あ、いいね、いいね。なんか健康にも良さそうだし。うん、
そう、でもちょっとだけ夏っぽいよね。
そうだね、あ、確かに、うん、なんでだろう、
さっぱりしすぎて、
うんうんうん、
でちょっと冷えてる感じ
じゃあ朝はとろろそばの冷たいのってこと？
そうですね、
うんうんうん、
がいいかな。とろろがすごい好きで、
ほうほうほう、
でも昔はね、ちょっとトロロ、あ、大好きなんだけど、とろろをうまく食べれなくて、
うん、
顎とかに、
うんうん、
なんかこうとろろがついちゃうと、
うん、
なんか荒れちゃって、
あ、なんか痒くなるって言うよね。
痒くなっちゃって、昔はちょっとね、うん、あのうまく食べれなかったんだけど、最近はやっといい付き合い方を覚えてきました。
あら、大人になったなとろろがうまく食べられるなんて、もう大人だよ。
そう、ご飯にかけたり、
お
そばにかけたり、
うんうんうん、
他はちょっとわからない
いいんだよ、それ十分だ
マグロにかけたり、
あるね、あるね、確かに
あるよね、
うん、
あれ美味しいよね。
美味しいけど、
うん、
でもね、私はまだとろろとはうまく付き合えていないんだな
まだ子供だな、
まだ子供なのかな。
味はどうなの？味もあんま好きじゃない感じ？
そうだね、
味とかないもんな。なくはない
か、食感かな、やっぱりまだ あの食感に慣れきれない。
若干気持ち悪いよね、確かに
ちょっとね、慣れるまでね、もうちょっと時間が欲しい。
あ、だから食べるときに我に返っちゃダメだよね。
そうなんだよね。
なんだこれって一生思ったらもうダメ。
美味しいと思ったときにファッて食べないとダメだね、
うん、そう、ファッて食べないと
あ、じゃあお昼は？
お昼は、
うん、
一番なんかあの何食べてもいいじゃんお昼って多分、うん、
がっつり系ね。
そうそうそう、うんうんうん、なんかがっつり系のラーメンがいいかなと思ってて、
うんうんうん、
ただラーメンも私太麺があんまり好きじゃなくて、
ほうほうほう、
細麺っていうんですか、なんていうの、この
あ、なんかストレート麺みたいなやつ。
そうそうそう、う
ん
うん、博多ラーメンが細麺なのかな、はい、確か、
うんうん、そうだね、
博多ラーメンがいいなと思って、まあ、夜に食べるとちょっとあの博多ラーメンってやっぱ基本ね豚骨だからやっぱ引きずっちゃうんですよ、うん、
なるほど、翌日までね、
うん、そう、なんで昼に食べたいかな。
なるほど、あ、うん、バランスいいんじゃないですか、これは。
いいですか、
うんうんうん、
私なんかね、あの大人になってから、うん、その豚骨ラーメン屋さんみたいなのに行ったんですけど、
ほうほう、
スープの匂い、え、嗅いだことある？
豚骨、うん、
すっごい臭いよね、なんか
そうだね、はっきり言えばそうだと思う。
なんか私最初嗅いだ時にさ、うん、何これみたいな、食べれんのっていう。
そうだね、確かに、なんていうか、あの、
なんていうのかな、あの
すごい食材の、
そう、すごい難しい、なんかあのお財布とかでさ、なんか革製品のなんかあれの雨に濡れて臭くなったみたいな匂い。怒られるかな。
もはやね、食べられるとは本当思えないような。
思えなかったんですよ最初、本当にあの味も知らなくて、うんうん、あの匂いだけ嗅いでね最初来店してしまうと、うん、それはねもう怖いよやっぱ。
そうだね、ちょっとお店はやっぱりね、うん、もうもちろんその場で作ってくれるわけだから。
そうなんだよね、お出汁をしっかり取ってるからだと思うんですけども、なんかうわーと匂いでダメだと思ったんだけど、食べたらうまーってなって。
そうなんだよね。
なんかあのなんていうのかな、背脂ラーメンみたいな感じに、うんうんうん、なんか油ぎっしゅでもないし、
うんうんうん、
なんていうのかな、なんか濃くなくてね食べやすいんだなっていうので、
うんうんうん、
ちょっと一時期ねその博多ラーメンにねハマった時期はありましたよ。
そうだったんだ、うん、確かになんか匂いほどじゃないもんね、本当にあっさりスープもすっきり飲めるし。
そ う, そ う, そ う,、うん、そう、でもなんか私あんまりスープとかなんか飲まなくて、うん、基本的に、
うんうんうん、
あ、そこの麺類とかってスープあるじゃん、私 ん、うん、ほとんど飲まないんですよ。
あ、でも健康には飲まない方がいいって言うからね。
なんかね味、薄味派で。
あ、はいはいはいはい、確かにちょっとスープはねもう味が溜まってるから、
うん、そうそうそう、であれがね一番多分高いのよ。あれにお金払ってるからさ、
確かにね、
多分替え玉なんて安いしさ、うん、と思うんだけど、
そうかも。
結構ねあの味濃いのだとねもう振ったりとかしてね味をね、うん、落としてから食べたりするから。
おお、あ、いや健康志向だね。
なんかね薄味派なんですよね昔からそうかな。ほうほう、でもそれは、
うん
うん、
あ、そしたらじゃあ夜は結構あっさり系かな。
いや、すんごい悩んだの、
うんうん、
すんごい悩んだんだけど卵とじうどんにしました。
うわー、いいじゃん。
めちゃくちゃ悩んだ。でも本当は、うんうん、もう一個の方はねもしかしたらちょっと被るかもしれないんで言わないんですけど、うん、まあ被んないと思うんだけど。なんかこう気になる、ね、夜は、うん、なんだろうね、なんかこうすっと終わりたいっていうか、なんていうのかな、そうだ、なんか
優しくで胃をちょっと優しい感じにしたいね
と思って、
うんうんうん、
もう夜ってさお腹すっごい空いててもすっごいいっぱいでも眠れないのね、
うんうんうんうん、
だからなんかうどんがいいかなと思ってうどんにしました。これはシンプルですね。
なるほどなるほど、いや素晴らしいラインナップじゃないですか。これは
本当ですか、
うん、
麺ってさやっぱなんか楽じゃん結構、うん、だから好き。すぐ作れるから、
そ う, な ん,、ね、そう、うん、なんか一品でもうメインでね、
そうそう、それだけでね、うん、十分じゃん。他のやつだとやっぱご飯があっておかずがあって、
そうだ、ね、
汁物も欲しいなってなっちゃうけども、うんうんうんうん、あれはなんか全てを満たしてくれますからね。
そうだよね、確かに。
リサポンのも聞きたい。
私は結構がっつり系でいこうかなと思います。そしたら
あ、いいじゃん、
う
ん、
そうだね。じゃあ朝、うん、のりちゃんはお蕎麦だった。
そうだね、うん、お蕎麦でした。
そしたら私はおうどん。
いや悩んだよやっぱ、うん、さっぱりね。
そうだね、それももう本当にあっさりのこう、うん、取り出しみたいなのであったかいのがいいかな。
あーいいね、うん、それね、もう具とかいらない、ネギとかちょっと入れるぐらい。
そうだね、もう薬味ぐらいでいいかも。
揚げ玉入れたら美味しそうだねそれね。
あ、美味しそう。
あ、なんかお腹空いちゃうね。
そう本当に。いやでもね悩んだんだよね朝は、うん、私本当に朝そこまで食べないから。
朝難しいよね、朝ってさ、うん、なんね、なんかさすっごい空いてる日も稀にない。でも
ある
あるよね、
うん、
ああいう日
食べたけどって
そうそうそうそう、強気でいけるけど、うん、ほとんどお腹いっぱいだよね。
そうなんだよね、なんかそんなに朝って食べたいって欲がそんなに湧かないから、
うん、私もでもそうなんですよ、うん、ちょっとわかるそれは。
ねえ、ちょっと難しかったんだけど、ちょっと 体を温めてから行こうかなと、う
ん、でもいいみたいだよ、うん、朝そのなんていうの温活っていうの体温めるみたいなのはね、いいんだって。やっぱ体温が上がると代謝も上がったりとかして、うんうんうん、
なるほどね。
そうそうそう、いいんだって。だからその選択はいいよ。私なんか最初冷やそば、
いやもう朝はあっさり系もねちょっと捨てがたいなと思ったので、
接戦だよね。
うん、そしたらお昼ですかね。お昼は気になる。私もやっぱりお昼はちょっとねがっつり行きたいなと思うので。
何ですか何ですか、何にするんですか。
お昼やっぱり私もラーメンにしたいです。
おー、でも私あんまりリサポンがね、うん、ラーメン食べてるイメージないんだよ、
う
ん、
あーでもね、あんまり外でラーメンって、うん、ラーメン屋さんっていうお店にあんまり入ったことがなくて、
う
ん
う
ん、
結構こう女性だけだとさ、うん、まあ、ラーメン好きな子とかっているじゃん、やっぱグループに一人、うんうんうんうん、そういうことは行くけど、なんか積極的に、うん、ラーメン屋さん行こうって、ね、やっぱここのラーメン屋さん行こうってならないのは長居できないからだと思うんだよ。
あー確かに、
私たちってその会話も楽しみたいじゃん、やっぱ。
そうだね、なんか食べた後にちょっと一息とかね。
そうなんですよ、うんうんうん、だからあのもうガチで時間ない時とか、うん、もうパッと食べて次カフェ行こうとかだったらね、うんうん、行くかもしれないけど、それだったら、う
ん、全然いいんだけど。
そうか、だからだね、うん、そうだね。ラーメンですか、味とかもあるの。
あ、ラーメンはね、私はもうお店で食べるんだったら、うん、味噌ラーメンにします。
わかる。え、なんかトッピングする派。
あ、でもね、結構、あってもネギとチャーシューぐらいがいい。
マジで私結構ね、うん、コーンとかバター入れるの好きなんだよね。
バターか。
あと意外と海苔とか入れると美味しいかも、うん、味噌だったら。
そっか、私ね、ラーメンの海苔が苦手なんだよね。
え、マジで。
うん、それね、ほんとでも分かれるよね。
分かれるね。
あのひたひたになっちゃうのがね、私はもったいないんだよね。なんかパリパリ海苔を食べたくて。
あー、私別に、うん、それさ、あの、うん、おにぎりもさ、そうじゃない、うん、パリパリかしなしなか、はいはいはいはい、私ね、しなしな好きなんだよ。あの丸いおにぎりだとしなしなじゃん、もう巻いてあって。
そうだね、確かに。
あれが好きなんだけど、もしかしたら三角のもうパリパリじゃないと許せんみたいな感じ。
いや、許せんとは言わないけど、好みはパリパリだね、確かに。
そこでね、うん、あるかもしれないね、もしかしたら。
なるほど。
あ、まあちょっといろいろあるよね。
うん、
でもいいと思います。
フィルはやっぱがっつり系かな。
うん、あ、ニンニクとかって好きなんだっけ。
あ、ニンニク好きだね。
なんかね、私今までそのニンニクをラーメンに入れるって豚骨だけだと思ってたんだけど、味噌に入れたらすごい美味しくて。
そうだね、やっぱりニンニクってこう香りが結構こう食欲そそるというかね、う
ん、
合うよね。
意外だったんだよ、うんうんうん、なんか味噌にって思ったんだけど、うん、美味しくてね。あ、なんでも合うんだな、ニンニク様って思って。
いやー、ニンニクはほんと万能だよね。
万能だから、あの現場がなければね、
うん、本当
食べたいんですけど。
お昼からでも行きたいけど。
行きたいんですけど、なんかまあもしある場合はね、大変な迷惑をかけてしまうので、あまりねちょっと食べはしないですけど、
ね、夜に、せめて夜にね。
夜もさ、食べる量によってはさ、次の日の朝まで引きずるからね、
うん、そうね、量本当にもう次の日が休みだったらがっつりわーって食べたいけど、
ね、まあ、でもちょっとくらいだったらね全然大丈夫だと思うけど、うん、まあ、入れすぎはね注意ですね。
そ
うだね、
そこはちょっとね、
はい。あ、で夜は、夜は、
夜はですね、私は、うん、夜はお蕎麦の、もうざるそば。
夜そばか、うん、そっちか、
うん、
いやでもなんかあの分かります、方向性は、
うん、
ざるそば、
ざるそば。お蕎麦はね、冷たい方が好きな方かもしれない。
ざるそばだと、あ、そっかそっか、そう、つけるんだもんね、うん、普通にね、
うんうん、
そっか、かけそばじゃないか。そうか、
そうだね、なるほど。もうそのまんま。
え、もう ないの、具とか全部。
あ、もうお蕎麦はなくていいな。もう
海苔は、この場合の海苔はどうなんですか。
海苔はいなくてもいい。
なるほどね。いなくてもいい。でもあれだよね、ネギとか、うん、その、うん、なんだろう、あと生姜かな、わさびとか、そういうのは入れるのかな。
そうだね、そしたらわさび入れたいな。わさびと、
私もそうそうそう、わかる、それ、ね、わさびいいよね。
美味しいよね、お蕎麦にわさび。
美味しい、うん、なんだろう、なんか締まるよね、味が。
そうなんだよね、
うん、入れたい派だな、確かに。
入れたいね、わさびはちょっと多めに入れたいですね、
うん、いいですね。あ、なんかいいですね、
こんな感じだね。結構麺もね、なかなかこだわりが出てくるもんだよね、
意外とね、うん、でも腹持ち悪いよね。
そう、確かに。
結構すぐお腹空かない。
うん、だからなんか完食しちゃいがちだよね、甘いものとか。
そうなんだ、よくないんだよ、3食麺は。 結構さあの、うん、その自分で食べるときに入れなかったんだけど、友達ともしなんか食べに行くんだったら、うん、パスタとかが結構私好きでね。
うん、パスタ好きだな、う
ん、なんか外に食べに行くときはパスタみたいな感じなんだけど、
うんうんうんうん、
なんかそのパスタも異常にお腹減るじゃん。
パスタもなんだろうね、消化早いのかな。
いや早いよ、だってパスタ食べてちょっと喋ったりとかしてさ、うん、コーヒー飲んだらさ、うん、あケーキ食べるかってなるもん。
なる、そういえばなるわ。
なるよね。
なるな。
だから絶対デザートとかさ用意されてるんだ、パスタ屋さんっていうか、まあイタリアンとかになるのかな、ジャンルが。
あそうだ ね、もうランチのセットとかでね、
そうそう用意されてるんだ、足りないんだよ、うん、あれじゃ。
確かにね、もう麺を大盛りにしてもらうしかないのかな、もうデザートなしてってなったら。
そう2倍とか、うん、コスパは悪い。
そうだね、
私は思っている。
燃費が悪いかも、うん、
燃費悪いね、
うん、
間違いないね、確かにね。次のテーマいくか。
あ、そうですね。
いけそう、
いけそうかな。そしたら今度はちょっとガラッと変えてみますかね、テーマを。
おー、なんでしょう。
そしたらのりちゃん、ジブリは好きですか？
まあまあ見てますね。なんかさ、ジブリとかさ、そういう、うん、なんだろう、大きいものになってくると好きですって言うと、うん、もう本当にめちゃめちゃ好きな人いるじゃん。
あ、なるほどね。もう完全なマニアな方が、
なんかね、じゃあこの作品の、まあ、そんなことはない、この作品のこれはどう思いますかみたいなこと言われて、ね、ちょっとわかんない。
なるほど、あなたの考察はみたいな。
そこまでではない、ごめんみたいな感じだから、まあまあ見ます、
うん、なるほど。私も、はい、もちろんね、もうマニアの方には到底及ばないけれども、うん、ジブリ作品はとっても好きで、
うんうん、まあでも馴染み深いですよね、うんうんうん、昔からこう再放送でね、うん、見てたりとか
ね、えやっぱりちょっと
今もやってますし、
うんうん、ジブリって結構ね、いろんな作品があると思うんで、
うん、
ジブリ作品の中で、うん、あこの、例えばあこの町に行ってみたいとか、あ、うん、あのキャラクターに会ってみたいとか、そういうのあったらぜひ聞いてみたいなと。
わかりました。私ね、ちょっと思い返してみたんですけど、
う
ん、
ほうほう、
ジブリの世界って、うん、まあ、どの作品もっていうわけじゃないんだけど、
うんうん、
結構過酷じゃない？なんか、
そうね、
なんていうのかな、なんか、
わかるよ。
試練がさ、
うん、
あるじゃん、絶対テーマとして、大きなテーマとして、これをやり遂げましょうじゃないけど、うん、なんかそれがさ、過酷すぎてさ、ね、映像綺麗だし、うんうん、景色もすごく綺麗なんだけど、
うん、
これ言ったら私即ゲームオーバーじゃねみたいな。即死じゃねって思ったんですよ、ちょっと。
確かに命がかかってること多いよね。
そうなんだよ、過酷すぎて、うんうん、でもまあさっきの言ってたこのキャラクターに会いたいとか、うんうん、まあ、この景色見てみたいなっていうのであれば、うん、千と千尋の神隠しの白様に会いたいなと、はいはい、あ思いますね。
ですね、白様。いやもうそこはちょっと鉄板でしょう、うん、外せないとこだね。
ごめんなさいね、鉄板言っちゃって。
いやいや、そこはちょっともう、うん、言っておくべきでしょう。
一瞬ね、あのハウルの動く城とかもちょっと考えたんだけど、
う
ん
う
ん、
あ大好き。
あんな動いてたら私、うん、あの乗り物酔いすごいんでちょっと無理だなっていう。
あれはすごいね、あれもうガシャンガシャン言ってるもんね。
そうまあでもイケメンじゃないですか、やっぱり。
素晴らしいですよ。
そうそう、大好き。すっごい悩んで、うん、でもあの白様がさ、かっこいいのって、うん、その心細い千尋、千か、うん、まあ、うん、あの時はね、
う
ん
う
ん、をなんか支えるみたいな、うん、なんていうのかな、あの男気とか優しさがやっぱいいのであって、うんうんうん、よく考えたらおかっぱ頭の着物の男性やぞって思ったんだけど、もうフィルターかかっちゃってるからやっぱかっこよく見えるんですよ、何回見ても。
そうだね、確かに。もし本当に感情移入して、もう自分が千の立場に立ってみたらって考えたら、うん、はい、あんな本当にわけのわからない世界に急に来ちゃって。
そうそうそう、なんだよ、もう心細いじゃん、
ね、そう、一人だけね、事情を分かってくれる男の子がいてくれたら、そりゃ頼っちゃうよねっていう。
それって舞うやろって感じじゃないですか。
いやもう本当に離れないでって思うよね、う
ん、そう。でまあなんか結局はね、なんかどうなっちゃったのかなっていう、なんかジブリってこうなんかふわっとした終わり方をやっぱする。 いや、そこがいいんだよ。そこがいいんだけど。で、なんかまあ、あの世界観だとさ、大きい宿屋があって、そこに船がいて、みんなで働いてっていうのも、まあ、なんか楽しそうだし。
温泉だしね。
なんだっけ、線路が引いてある、こう、海みたいな。
はいはい、ユバーバーのお姉さん、お姉さんだったかな、お姉さんに会いに行った時だよね。
あ、そう、そっくりのね。
うん、双子なのかな。
ねえ。なんかそういうのとかが、うん、まあ、バランス的、ね、うん、全体的なバランスを見て、私はいいかなって思ったんですよね。
いやー、素晴らしいですね。うん、私も千と千尋大好きですよ。
おー、やっぱそうですか。え、じゃあちなみに、うん、リサポンだと、何？
私は結構迷ったんだけど。
いや、迷うよね。過酷だから。う
ん、過酷だから。でもね、すごくすごく悩んで、
はい、
一応3つ作品は選んでみたんだけど。
3つ選んだの？
3 つ選んでみた。
まあ、ざっと聞こうか。
ざっと。じゃあ、作品名だけ、ざっと。うん、まずは、猫の恩返し。
ごめん、そうだよね。
と、2つ目が、魔女の宅急便。はいはい、
で、そっち系なんだね。ちょっと似てるわ、ね、でも。
あ、ほんと？そしたら、最後、三つ目が、紅の豚ですね。
うん、あ、急に？
急にちょっと過酷なとこ来たけど。この三つがね、もう世界観と、まあ、うん、キャラクターもね、もちろんで、
そしなんか、うん、なんか全体的に、なんか絵本みたいな感じだよね。うん、私の中で思い描く絵本の世界みたいな、
うんうん。確かに原作もね、こう絵本であったりするし。
うん、原作がそうなんだね、
うんうんうん。
だからか。はいはい。
いやもう、そうだね。私もキャラクターで会いたいっていうのはもう、猫の恩返しのバロンに会いたい。
やっぱそこか。
かっこいいよね。
かわいいよね、しかもね。
そうなんだよ。
両方兼ね備えちゃってるから。
いやー、もう。
あれは別に、うん、なんか場所の、なんだろう、元になってるとこないよね、多分。
そうだね、モデルっていうのは。
なんかないよね。聞かないもんね。
ね、確かに。
ないのかな。なんかたまにさ、実はここの建物は何々がモチーフらしいですよ、みたいな、すっごいジブリマニアの方とかも教えてくれたりとかするけど、あれに関しては確かに聞いたことないかもね。
そうだよね。一応世界観的にはね、普通に日本の、ね、
うん、
学生の女の子が主人公だったし、うんうん、でもね、バロンがある猫の事務所のところはね、うん、ちょっとちっちゃいんだよね。ミニチュアみたいな世界になってて、
ね、うん、それで絵本みたいってすごい私がすっげえ思ってたのかもしれない、
ね、確かに私もそれ思った。
なんかさ、うん、そんな可愛いの好きなんだね、やっぱ。もうちょっとなんか、うん、でも紅の豚ちょっとあれかもしれない。あれはなんか海外っぽいよね、
う
ん、
あ、そうだね。もう紅の豚はね、私ほんと
子供
の時から好きで、
うんうん、
モデルはね、クロアチアらしいんだよね。
あ、そうなんだ、うん、なんかそこは意識して見てなかったな。
そうだね、私もそこまで世界観を意識して見てたことは確かになかったけど、うん、
途中からあの豚が豚に見えなくなってくるみたいな感じだよね。
そうだね。いやでも私本当その豚のポルコ大好きで。
え、ガチ恋じゃないですよね。
ガチ恋じゃない。いやでもあんな渋い豚いないよ。
いないよ。そりゃいないわ。
でもモテモテだったでしょ、作中でも。
そうだね、そうだね、うん、やっぱああいうダンディーなのがね、まあでもなんか世界観に合ってるからな。なんか、
そうなんだよ、
なんかそのこんな舞台いねえよって言わないもんね。なんか合ってるからさ、もうなんかそれが普通だと思って見てしまうっていうか。
確かに。あと飛行船乗ってみたいな。
でもあれさ、ちょっと大丈夫なの、うん、あの設計は。
どうなんだろうね。なんか結構よく故障してたよね。故障してたし。
そうそうそうそう、一か八か感があるよね、あれ乗ってさ、うん、もうちょっとなんか演出とかしちゃったらもう。
そうだよね、確かに、うん、でも作中でもね、こうその飛行船を直すために、
うん、
女の子のフィオと一緒にね、うん、新しい飛行機作ったりとか。
そんな名前だったんだっけ。
うんうんうんうん、
そ、細かいとこ覚えてないな、ざっくりしか。
あー、紅の豚すっごい好きで何回も見てたの。好きな人
めっちゃ好きだよね、
うん、なんかハッピーだよね、うん、あの確かにあの戦争とか重たい背景はありつつも、う
ん
う
ん、あるけど、まあ、それはあまり感じさせないね。
明るい雰囲気が好きだなっていう感じ。
なるほどね。ちょっとメルヘン、うん、全体的になんかメルヘンチック、
ね、そうだね。ジブリにはやっぱもう世界観はあんまり現代っぽくない方が嬉しいかも、うん、
あれも好きそう。耳をすませばとか、
うん、耳をすませばか。あ、
あれジブリだよね。
ジブリジブリ、
うんうん、
カントリーロードを演奏してるシーンがすっごい好きだったな。
さあなんか学校でも歌ったよね、うん、歌わなかった？
学校で歌ってたかな。でもなんか
あれか、なんか選んでいいみたいなのがあって、
うんうんうんうん、
確かでみんななんかあれを歌いたがったんだよね確か。
あ、そうなんだ。
うん、なんだったかな、なんか授業で好きな歌とか好きな、うん、あのものを演奏しましょうみたいなやつがあって、
うんうんうん、
なんかあれがすごい人気だった。それで知ったんだよね私逆に。
そうだったんだね。
そう、みんながこれいい、カントリーロードやりたいですみたいなことを言って、うん、え、カントリーロードって何ってなってあそこでね知って、
うんうんうん、
あ、ジブリの、あーなるほどみたいな、う
ん、いいシーンですよ。バイオリンが流れて、
あれあの高橋一生さんですよね。
そうですそうです。
そうだよね、
声変わり前の貴重な。
そっかー、てかそんな昔からいらっしゃるって思った。
ね
ー、ね、
子役からやってたんだね高橋さんってね。
あ、でもそう考えるとさ、うん、もうあの子役の宝庫というか、うん、もうあそこで活躍されてた方が後にねいろんな方面で活躍されて、
いやー確かに
ね、あれいいルートなんだねきっと。
ここも登竜門かもしれない。
そうだね、結構ねなんかあのまあちょっと特撮の話になっちゃうんだけど、
うん、
そういう仮面ライダーとか、
うんうんうん、
まあ、今でこそねそのスーパー戦隊とかもね、うん、出ると、まあ、新人の俳優さんが売れるみたいなジンクスがね、
う
ん、
いやもうね本当に、
うん
うん、
やっぱそういうのがあるのかもしれない、ジブリの方にも。
確かにね、うん、
まあ、そっからね目つけて、うん、だからまあ選ばれるぐらいだからな、もともとすごいのかもしれない。
そうね、なんかやっぱりこう子供の頃から光るものがねあってね。そう
だって多分すっごい激戦でしょ、あのオーディションとかは。
どうやってオーディションやってるんだろうね。
なんか前テレビでやってた気がするな、なんか収録風景みたいなやつを。
あ、もうそれは決まったキャストさんのってことなの、
うん、決まってたと思うな。で、なんかでもすごかったよ。もう一発 OK とかも出されてて、OK みたいな。すっげーって思った気がします。
かっこいいね。
うん、かっこいいプロフェッショナルですね。うん、ということで今回は、うん。
おっと、あ、結構な時間になっちゃいましたね。
はい、こんな感じでございましょうか。はい、皆様、約1年間ね、50回聞いていただき、どうもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
もう私たちね、別にうん、この世界からいなくなるわけではないので。
そういうわけではないです、
はい、
全然。
はい。またね、皆さんとお会いできる機会あると思いますので。
あると思いますので。
その時にはよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
はい、ご視聴いただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それじゃあね。
バイバーイ。
またねー。
またねー。